本日の灯火をどこに置くのかという話は、お気づきでしょうか。すでにルカによる福音書の8章のところに出てきているのです。そこでは神の言葉をどう聞くのかがテーマでした。そして隠し事をしていても必ず灯火に照らし出されてあらわにされるのだとありました。そっくりな言葉が再び今日のところに出てきて、今度は目がキーワードとなってまいります。34節に、あなたの体の灯火は目であるとあります。そして体が明るいかどうかという話になるのですが、本日のたった4節の主イエスの言葉は、やはりわかりやすいようでいてわかりにくい謎かけめいた言葉であります。キーワードは目と申しました。目に関して私たちは多くのことわざや格言を持っています。今日の主イエスの御言葉につながるものとして、例えば目は心の窓とか心の鏡というものもあります。目は口ほどにものを言うなどもそうですが、目というものは人の内面、心が現れて表に出てくる器官として言われています。ところがその理解だと、今日の主イエスの言葉は混乱します。なぜならば、同じ目でありますが、目を通して、明かりや感情が向かうベクトルとでも言いましょうか、方向性が正反対なのです。ことわざにある一般的な目には、人の内側にあるものが外へと向かう方向であります。しかし、主イエスがおっしゃっているのは逆でありまして、外から目を通して明かりが内側に入ってくる。人の内面を外から目を通して入ってきた光が照らし出すというのです。そういう意味で、人の内側にとって目は灯火として明かりをもたらしてくれるところ、器官であるというわけになります。ですから、その入り口である目が濁ってしまうと、光が通らなくなり、人の内側に光が入ってこなくなって、暗闇の部分ができてしまうというのです。光というのは、主イエスのことであり、その御言葉であり、聖書の中でもいろいろな言い方がなされています。啓示の光、誠の光、命の光、福音の光、世の光、などなど。その光は、復活の主イエスとの出会いによって、一人一人がいただくものです。聖書の中で代表的なのは、弟子のペトロや、使徒パウロでしょう。皆辛い挫折や行き詰まりの中、身をもがくようにして必死になって、自力で何とかしようといたしましたが、ダメでした。そのどうしようもないところに、復活された主イエスが訪れてくださったというもの。そういう点では共通しています。私たちも同じです。境遇や立場や追っているものは違っていても、神なくして自力で生きようとすることの限界に行き当たり、砕かれる経験をしながら、ついに復活の主に出会うのです。 御言葉を通して聖霊の助けをいただいて、その出会いは実現いたします。決してトランス状態になって体験するような神秘体験ではありません。御言葉が自分の中で真実にリアルなものになるのです。肉の目で復活の主を見ることはできませんが、御言葉が他の誰でもなく、まさにこの私に向かって直に語りかけられてきている言葉として聞こえてくる。自分の人生の歩みも、うちに秘めたる思いも、何もかもすべて見抜いて、それを知った上で、ただ招きの手を差し伸べてくるのを、御言葉によって、聖霊の助けによって確かに見出し、そしてそれに応えようとするわけです。今日の灯火の明かり、光は、そうやって一人一人が外からいただくのです。その光は許しの言葉であり、生きる勇気であります。耳で聞くのと同時に、目を通して私たちの内側へ闇を取り除く光が差し込んでくるのであります。そういう意味で、目は体の灯火と言われているのです。目から私たちの内側に許しの光が差し込んでくる。人には言えない罪を犯し、偽りや裏切りや自己中心という罪、神をないがしろにする罪で、私たちの内側は汚れ果てていたはずです。お体裁はよくできていても、外面はいくら良くても、その内面は醜いものではなかったでしょうか。そこに光が差し込むのは、本当は恐ろしいことであり、絶対に嫌なことであったはずです。しかし、まさにそこに聖霊なる神は働いてくださいます。十字架をもう一度仰いでご覧なさいと導かれます。自分の汚さばかりに逡巡していたものが、主イエスの十字架の苦しみを仰ぎ、そして死んでいかれるのをよく見つめるときに、その苦しみと死が、この自分の内面の醜い罪の汚れを全く許し、洗い清めるためのものであったと、自分の愚かさと罪深さを深く深く知るのと連動して、主の十字架の恩恵の深さに気づかされていくのであります。目から光が内側に差し込むことを恵みとし、幸いとし、そしてその明かりに照らされて許しをいただいて、隠すべき暗闇、偽るべき暗闇がなくなってしまう。全く罪許されるというのは、隅々まで一箇所の隠れた闇の場所もなく、体の内側がすべて明るくされることであります。つまり、すべての罪に許しをいただくということであります。一度主イエスとそのような幸いな出会いをいただき、信仰の道を歩み出したはず、出したはいいものの、私たちは目が濁ってしまうことがあります。この地上にあって、この肉の体にあって、私たちは生活しておりますので、次々に来る誘惑に負けたり、御言葉を聞くことをおろそかにし、祈ることをおろそかにしてしまうとき、目は濁り始めるのであります。それはまるで海の上を歩いておいでになった主イエスを見て、弟子のペトロが自分も水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと願い、イエス様が許されて水の上を歩き出したという記事を思い出します。その時、ペトロは 主イエスから目をそらし、荒れる海と風に目を取られ、その瞬間にズブズブと沈んで溺れかけたというわけであります。その時主イエスはペトロに、信仰薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われます。私たちも同じではありませんか。信仰薄きもので、主からすぐに目をそらしては疑い、怖がる。そして混沌の荒波に飲み込まれていくように、目は濁ってゆき、福音の光、十字架の許しの光が内側にまで届かなくなる。耳では聞いていて、頭では分かっているつもりなのだが、私どもの内面の隅々までは届かないでいる。そうなりますと、たちまち私たちの内側には暗闇の部分が生じ始める。暗闇の部分、それは嘘や偽りが隠されている部分です。それはとても愚かしいことなのですが、暗闇の部分ができてまいりますと、それすらも、それ自身もわからなくなります。今日の一番最後の、いや最初の言葉をもう一度聞いてください。33節。少し私なりに砕いて訳してみたいと思います。33節。こういう言葉なんです。灯火を灯して穴蔵の中やマスの下に置くなんてことをする者などどこにもいない。灯火は部屋に入ってくる人たちが見えるように燭台の上に置くものだ。どうでしょうか。何を言いたいかと申しますと、灯火はなるべく広い部屋の隅々までを明るくする、見えるようにするためにあるわけで、その明かりを防ぐようなことは、灯火の本来の役割や働きを台無しにしてしまうことであり、それは馬鹿げたことだという話です。灯火が灯るという事実があったとしても、そんな置き方、使い方をするのは、それを全く無意味なものにしてしまっている。そういう意味で馬鹿げたことであるわけです。そんな馬鹿げたことをする人などいない、と思われる。しかし、それをやってしまうのが我々人間であります。つまり、闇を抱え込んでしまうとき、お体裁を整えられ、表面的には立派で意味があり、良いものに見せかけていても、実は意味のないことであり、バカバカしいことを大真面目にしているというものであります。礼拝だって、その可能性があります。神様、イエス様と口では言い、聖書を読み、祈り、賛美していても、実は神様抜きになっている、自分の満足のための礼拝になっているときに、その足元には暗闇があるのです。私たちは本当に弱く信仰薄いものであります。ちょっとしたことですぐに主から目をそらせ、目は濁り、光が入ってこなくなり、暗闇が生じる。せっかくの導き、恵みをいただいたのに、本当に愚かで、罪深い人間であります。そんなものを、主は決して見限ろうとはなさらない。あなた方の中にある光が、消えていないか調べなさいと言ってくださる。チャンスが与えられる。悔い改めのチャンスです。目を濁らせたのについて、いろいろと言い訳を言ったり、人のせいにしないで、私は愚かでした。お許しください。そう言って立ち返りたいと思うのです。 それは灯火を部屋全体を照らせる燭台の上に、つまり本来の場所にきちんと置くことであります。十字架の血潮に現れる許しの光が、私たちの内側のすべてに、隅々にまで届いて照らされ許されるように、灯火は燭台の上にちゃんと置くんです。それは、礼拝を、礼と誠をもって捧げる。自分自身を捧げる礼拝をするということであります。今更隠してもしょうがないのです。素直に、十字架の前に立とう。そして、自分をオープンにして、主に明け渡すのです。すると、あれもこれも、どれもこれも、ことごとく許していく光が、私どもの内側に差し込んでくるでしょう。燭台の上という本来の場所で灯火を置く。それは私たちの悔い改めと礼拝の姿であります。ことごとく許され、暗い場所がなくなるとき、あなた方は全身が輝いているようになるのだ。そう言われます。全身が、全存在が明るく輝く。あなたの生きる姿が、あなたが語る言葉が、あなたの表情が、あなたの仕草一つが、あなたのなす技が、すべてが輝き出し、周りも明るくしていくだろう。最後に、私たちの目は、灯火だと主は言われましたが、それはまるで反射鏡のよう、月のように太陽の光を受けて輝くようにであります。私たちは、目が灯火だからといって、自分で光を作り出そうとしないでよいのです。復活の主の許しの言葉をよく聞き、自分の内側に反射して入れればいいのです。光そのものは、主がくださる。私たちはそれを内側の隅々に行き渡るように、燭台の上に灯火を置くようにすればいいのです。遠く2000年前の言葉が、今のこの自分の小さな人生の歴史にがっぷり四つに組んで、リアルに、生で告げられる言葉として聞く。その光が私たちの内側にたくさん満たされるとき、私たちは全身が輝き出すと言われています。今日の旧約聖書のダビデが最初に召し出されるときに、彼の目が本当に美しかったと言われているのも、きっとそのようなものであったでしょう。昔日本でしたら、全身が輝くと言ったら、提灯のように、まあ今でしたらハロゲンランプのようだと言ってもいいかもしれませんが、イエス様のその光をいただいて、私たちの全身が輝き出すというのです。それは何か自分の気持ちが高揚して、輝くというのではありません。至って冷静です。自分を、自分の愚かさを客観的に見つめながら、その自分への主の十字架の許しと愛を深くいただいて、ふつふつと湧き起こってくる感謝の思いが輝きとなるのです。誰かへの優しさとなり、正義を求め続ける祈りと技となり、誠実な仕事となる。今日も十字架のもとに立つことを許されました。罪の許しを宣言され、目の濁りも拭われて、澄んだ目とされて、主の光をたっぷりといただいて、立ち上がろうではありませんか。お祈りをいたします。 父なる御神、皆をあがめます。私どもは、主イエスキリストの十字架の許しと、復活の命の光をいただきました。その光によって、私たちの内側が照らし出され、いかに罪に汚れていたかを深く悔い、御前に告白するものでありました。主より賜るその光は、私どもの闇を照らし、そこにある罪を許し、全身を明るくしてくださいました。その恵みを覚えて感謝いたします。しかし、信仰薄い私どもは、誘惑や試練によってその目が濁り、主よりの光を内面に通すのをやめ、うちに闇の部分を抱え持ってしまいました。主は、注意してよく調べよと仰せになりました。今、そのチャンスを与えられましたことを感謝いたします。新たな悔い改めをもって、御前にぬかずき、主の許しの光をいっぱいにいただいて、歩み出す恵みを感謝いたします。どうぞなおお導きください。そして、私たちがあなたにある内なる輝きを、周りにもたらすものでありますよう、お導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。